細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は終わりと始まりの時期ですね。細身のシャイボーイと
この時期が一番好きです笠倉の
2人でお届けする、もうすぐというかもう春ですねラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
笠倉さん、
はい、
春感じてますか？
そうですね、
まだしっかり寒くありませんか？
しっかり寒い日もありますし、ああ時間もあるんですけど、
ああ
もう春と言ってはいいのではないかという。
本当に、
まあ、この花粉症の方々とか、うん、花粉の飛び具合とかもそうなんですけど、あったかい時間帯があるじゃないですか。いわゆるもう1時とか、
ああ
12時からまあ1時ぐらいですか、
うん、
晴れてる日春感じませんか？
まだそんなに。
あ、そうですか。
しっかり寒いなと思ってるから
、ね、
お昼まだそんなに外歩いてないんですよね。
あ、だから
かもしれませんね、はい、朝一朝、そうだね、日中結構屋内にいるのかな、うん、やっとその先月門前仲町から浅草引っ越してきて、はい、その二ほどき終わって、
うんうんうん、
で確定申告終わって、
はい、
でさまざまなものも終わってきたので、うんうんうんうん、やっと浅草探索をしてみようと思ってるところなんで、これから。なるほど。だからそうしたらいろいろ日中歩き回ることになると思うんですけど、
うんうんうん、
やっとですね、ちょっと落ち着いてきましたけども、春、
はい、
私たちの番組は今10年目ですけども、
はい、
だから10年目最後の1ヶ月です
ね。そうですね、
終わりと始まりの時期、
うん、
ラジオ番組も要はいろいろ終わりの番組の発表は一通り終わった感じです
か、ね、そうですね、
んで、うん、でまた4月から新番組が始まったりするわけですけどもね、
はい、
うん、何かテレビでもラジオでも、
はい、
自分が聞いていたり見たりしていた番組終わるよっていうのはありますか？
僕が今聞いてたり見たりするものだと、いや、ないですね。全部継続というか、まあ、発表されていないって感じですね、うん、その終わるということが、
うん、
なのでそこの寂しさみたいなのをやっぱ感じる時期じゃないですか、うん、いわゆる改変期と呼ばれる時期ですけど、うん、そこは感じてないんですが、僕は仕事柄持っている番組が終わるというか、担当させてもらっている番組が終わるとか、
うん、
まあ、あと4月から新しいことに向けて、
うん、
準備しているとか、自分の仕事の面ではありますけど、
あ、そう、
一視聴者リスナーとしてはないですね、うん、特に別れがあるというのは、
ね、はい、今スクールオブロックってどうしてるんですか？
はい、あ、僕はもう全く関わって
ない、今かかってない状況
なん
だ、
はい、
そう
だ、もう番組から、まあ、まあ卒業というか、
あ、そうだ、
もう やめてるというか、うんうん、はい、なのでいろいろ変わっていくんだなっていうのは視聴者と同じで、うん、リスナーと同じ感覚で見てますけど、
うん、なんかそのパーソナリティの人が変わるっていうのはその聞いてれば分かりますけど、
はいはい、
内側 その作家さんが変わるっていうのはどういうタイミングで変わるんですか？
そうですね、本当さまざまで、まあ、新しい番組をやるから、
うん、
もう忙しさが、うん、もういわゆるだからスケジュール管理がもうぐちゃぐちゃになってしまうから一個整理してやめるっていうパターンもありますし、うん、まあ、単純に、まあ、仕事を辞めるっていうパターンもあるじゃないですか、うん、もう番組放送作家としてやっていきませんっていうパターンもありますし、でも大抵のこと、まあまあ、うん、がなければ辞めたりとか外れたりとかはないかもしれないですけどね、うん、
はい、だから先月、
うんうんうん、
東京ドームでオードリーさんのラジオのイベントがありましたけれども、
あ、はいはい、
あれなんかは最初の方とか奥田大さんが放送作家でついてましたもん ね、
は
い、
あの一番初期はサブ作家として確か入られ て、
そうなんです、
ね、そこから、まあ、チーフ作家というか、うん、こう ね、数年経てのイメージがありますね。
なんか私なんかはずっとナインティナインのオールナイトニッポンでハガキ職人として聞いてた方がこう作家になっていくっていうのを初めて見たパターンだったので、
うん、
こうやってこうラジオ局で作家っていう人になっていくんだっていう、うん、放送作家っていう職業がよく分からなかったので、
はい、
でそこに私のラジオ始めるってなって、うん、なんだろうな、ラジオっていうのがどうやって作られてるのかとかいろいろ調べたりして、
はい、
は一緒にこう番組作ったりとか台本書いたりとかいう作家の人がいて、それをまとめるディレクターさんだったりがいて、でまたそれをさらにまとめるプロデューサーさんだったりがラジオ局にはいるよってことを聞いて、あ、じゃあこれを私も自分でラジオを始めるなら全部いろんな人にお願いして揃えなきゃいけないのかなとか思ったのがちょうどなんか10年前の今頃だったのかなと思いますね、うん、そのラジオ始めるちょっと前、
そうですよね、時期的に。
でもなんかいろいろ勉強していくうちにその、うんうんうん、自分でできるとこまでやってみたいと思って、うん、でその一通りやるようになりましたけれども、うん、でもやっぱりもし自分でまた一から始めるならば、うん、多分とか始めたいっていう人がいるならば、はい、ちゃんとそういう部署に分けた方が、
うんうんうん、
なんだろうな、面白いものができるというか、
はい、
続けられる、
うん、
途中でこう、ああもう嫌だって来る瞬間があったりするわけじゃありませんか、はい、そうするとやめちゃうわけですから、
うんうん、
ならばこういろんな人の力を協力してやることが大事だなってやっぱ思いますけれども、うん、
はい、
今もう無茶して10年やってくるともう一人でできるようになりましたけれども、
はい、
その後もう作家というものもよくわからなく私は最近なってきました、
ね、あ、はい、
今日も君がここ入ってきてまず最初にはもうカウンターに座ってお茶飲むっていう、とうとうあのなんか座っていいですかとかも言わなくなったなと思って半年経つとこうかですね、
はい、
まあ、もちろん
いいです、はい、
いや
作家ってこんな人ばっかりじゃない、
は
い、
私なんかだからその笠倉さんがその10年前にその大阪から上京されて、
はいはい、
ちょうどこれから作家としてやっていくってところでラジオ始めましたから、
そうですね、
なんかやっていくうちにその放送作家っていうものについて、はい、私も要は近くで見て分かるようになるのかなと思いましたけどもますます混乱してくるというかカウンターでお茶飲むんだって
あの、はい、10年経っても分からない職業かもしれない
ですが、いやでもそれでこう、はい、ね、一生懸命働かれて、
はい、
子供を2人育ててっていうのを見てるとやっぱ本当にすごいなと思いますけど、はい、どこからお金が発生してるんだろうってその仕事の、まあ、もちろんクライアントがいて、はい、まあ、事務所があってそこから入ってきたり、
はい、そうですね、はい、
でもそのそうですね、なんか、
はい、
すごく不思議、どこから本当どうやってお金が生まれてるんだろうって、お金の流れがあんま見えにくいというか、はい、そうですね、
うん、
だからなんていうのかな、よくやってるな
ってやらせていただいてます
その思いますね、
はい、
だからそのオードリーのラジオのイベントとかも、
はい、
君行かれたっていうのを聞いて、
はい、
私はその日普通にやっぱここでお店開けて働いてましたので、
ね、あ、
だから何やろうと思いながら
あのそうなんですよ、前日に、うん、あの連絡くださったじゃないですか、
当日じゃないかな、当日でしたっけ、なんか怪しいなと思って、
ね、いや本当にあの今日
どうせまた関係者で行くない
やいや
あの5年前の日本武道館の時もそうでしたから
そうでしたね、
うん、
で会って会場で、うん、僕こっちなんでみたいな、なんかね、ちょっと
あ、ね、5年前の時ね、は
い、関係者の方なんでみたいな顔して、それをなんかこう言われた記憶はあるんですが、
そう5年前の時は私、
はい、
自分でチケット取って
そうです、ね、
行きました
けど、はい、なんか僕連絡いただいた時に、
うん、
なんか僕も行くんでこう待ち合わせませんかみたいな連絡が細見さんから来るのかなと思ってたら、はい行きますって言ったら、
うん、
楽しんでくださいで終わったんでめちゃくちゃ怖かったんですよ、なんか
何も何のために
自分も行くんだじゃなくて確認をただされて
なんか屋根を考えちゃうんで、ね、
はい、
まあ、当たったんですけど、
ちょっとはいそのやり取りで
うん
ピリッとしてるなとは思ったんですが、
はい、だけどその日は普通にお店開けてて、
はい、
9時10時頃かな、うん、あの東京ドーム行ったっていうアコラジッコの方がお店来られて、
はい、
でそのお客様からいろいろ東京ドームのこと聞いて、
うん、
いやすごい空間だったんだろうなっていうのも、うん、その後のいろんなラジオ聞いたりしながらも思いましたけれども、はい、ラジオだからオードリーのラジオが15年続いたってことで、それこそまだこう私たちみたいに個人でやってるものならば続けようと思って頑張れば続けられますけど、放送局でやるラジオは続けようと思っても続けられないわけじゃありませんか。自分がどれだけ続けたくても、その中でこう深夜ラジオといういわゆる人気のタレントさん、お笑い芸人さん、歌手の方がやる中で15年続くというものは、
はい、
ますますそのまだ15年前とかだったら、はい、そういうこともありましたけど、うん、長寿番組というものが、うん、今となってはもうなかなか長寿番組これから作ろうと思ってできるもんじゃないと思いますので、
そうですね、
ますますすごく貴重なものだなと思いながら、
うん、
当日のレポなどを読んでましたけどもね、いいよね東京ドーム行ってねだからそれで言うと、はい、オードリーのラジオなどと同じ時期にやっていたのが南海キャンディーズの山里さんのラジオでもありますけど、
そうです
ね、まあ、また今やってる番組はその日本放送とかでやった後に始めた TBS の番組だったりしますが、う
んうん、はい、
そうだから山里さんのライブも僕外れたよ普通。
あ、そうですか。え、やっぱ、まあ、南海キャンディーズのあの3日間の、
そうそうそう、あの3日目、
はい、
まあ本田劇場だから ね、なかなか撮れないだろうなと思ってたけど、うん、
速乾というか抽選もあれでしたし、
は
い、
今だからその作家に入って、
はい、
もうだいぶ準備はできてるんですか。
そうですね、まあ、やっと、まあ、今週から稽古にもう入って1ヶ月かけてというか、
うん、
もう1ヶ月も切ってるんですが、うん、バッチリ仕上げていこうという段階でやっと入れたという感じで、いろいろ、はい、この間も、はい、毎週のようにお会いしてミーティングして詰めてというのをひたすらやってますね。
自分がそれこそハガキ職人としてその送ってたような芸人さんと一緒に仕事するっていうのは一つ夢みたいなものですもんね。
そうですね、
なんだか、
うん、未だになれないですね、うん、やっぱり状況にというか、打ち合わせとか、まあ、行くわけじゃないですか、うん、そのデイデイが終わった楽屋とかに行くわけですけど、うんうん、何これって思うじゃないです か、
お仕事とお仕事の合間で打ち合わせするからってこと、
はい、でもそこでおろおろしてても頼りないし、
うん、そうだね、
仕事としてやっぱこう頼りがいある作家としてこう行くわけですけど、うん、まあちょっと疲れ方が違いますよね、その終わった後の、
あ、そうなんだ
っていう、こうほっとしたもあるし、うん、これで力になれてるのかなみたいな不安とかも。
そうだよね、だってこのラジオ終わった後なんなら元気になってるもんねなんか休憩したぐらいのはいちょっと次行ってきますみたいな話が違います
みたいな、ちょっとね、
でもそうだよね、
やっぱありますね。
そうだよね、
もともとやっぱリスナーというか、もう作家になりたいって思わせてくれたというか、うん、はい、
なかなか、そうですね、
うん、
笠倉くんも30歳超えて、
うん、
今からこうタレントさんに、要は学生時代みたいに熱中するっていうことはおそらくなかなかないと思いませんか。
そうですね、
歌手の方とかもそうだけれども、
はい、
新しいシングルが出るのを1ヶ月前から楽しみにしてとか、ラジオ次の回をもう5日前から指折り待っててとか、
はい、
MD に録音のタイマーつけてみたいな頃と比べたら、
確かに
当時のようにこう夢中にギューってなって聞くっていうワクワクがなかなか、うん、する機会が減るのかなと思いますけども、そんな中でこう自分が若い時に聞いてたラジオのパーソナリティの方と一緒に仕事できるっていうのはすごく幸運なことだなと思いますし、頑張ってほしいと思いますけど、
はい、
あと1ヶ月ぐらいですか、3月末、
ね、末なので、
そっかそっか、もう1ヶ月切ってるんですね。
そうなんです、7、8日ぐらいですか、うん、もうあと、あっという間ですね。
金土日の3日間のうちの最終日が、
はい、
漫才やる日ということでってことだもんね。
はい、
そうだよね、君はだから最終日のその台本みたいなお手伝い一緒にしていて、
あ、そうです、はい、
山ちゃんとかしずちゃんはその前の2日間もあるわけだもんね。
そうなんです
よ、ね、そうだよね
全く違うことをそれでやるということで、すごいですよ、
あれ。そうだよね、いろんな準備してるわけですから、
はい、
なんかそれで言うと私はあのこの3月で終わっちゃう番組っていうと、あの、
はい、
お笑い芸人のオズワルドさんのラジオが 好きで聞いていたので、うん、それが終わってしまうっていうのを聞いて少し寂しかったですけども、うんうん
はい、
なんかこっちが寂しがる前にも、うん、番組の中でその終わるということをすごくオズワルドのお二人が嘆いていて、
うんうん、
なんで終わっちゃうんだよみたいな、すごく本人が悲しんでたので、こっちが寂しがる隙がないというか、うん、本人たちがもう何なんだよって話をずっとしていたのでですね、やっぱあますますこうそれこそ学生さんでオズワルド好きでみたいな方、今すごく寂しいだろうなと思いつつ、でもまた不思議なのが、その寂しさっても新しい番組始まって聞き出すと忘れちゃったりするんですよね、
はい、
人間って不思議ですよね。それを何回も繰り返していくわけですけども、まあ続いていくラジオっていうのをいろいろ聞いていて、まあ、春っていうことですけど、
はい、
春っていうとあの野球好きな人は球春って言ったりするんですよね。玉の春って書いて、ね、あ、はい、聞く、
なんか僕野球関連の番組やって初めて知りました、その単語。
野球関連の番組やって
あの杉谷健一さん、
そうだ、杉谷さんの番組やってんだよね、は
い
は
い、やってて、それでこのキャッチコピーみたいな、うん、なんか球春あ、球春って言うんだって初めて最近知りましたよ、それこそ、はい、
なんで杉谷さんの番組やることになったんだ。
それは、まあ、うちの、まあ、僕が所属してる作家事務所がスポーツ系の番組すごいやっていて、
うん、あ、そうなんだ、
まあ、それの関連でというか、
うん、
でスポーツだからってスポーツの要素を知ってる人だけを集めてもその数字が取れなかったり、うん、番組を面白くできないから、
うん、
こうエンタメとか今のトレンド知ってる人っていうので入ったって感じでした、
うん、
だから僕全く知識ないんですけど、
あ、そうな
んだ、だからディレクターさんとかすごい詳しいんで、
うん、野球好き
だから野球ちょっと分かんないんでっていうので教えてもらいながら、うん、
なるほど、
はい、
あれ球春っていう、
球春を知りました最近
やっぱりその本当に野球好きな人っていうのはなんか私も好きですけど、もっとさらに好きな人っていうのはもうずっと指折り待ってるわけです、はい、
うん、
要はそのシーズンっていうもの、うん、ペナントレースっていうものが始まるのが3月末からなんですけども、はい、要は春からになるわけですが、
うんうん、
その前の秋冬の段階からもう楽しむわけですね。秋にはドラフト会議があって、
あ、
要は新入団する選手をくじ引きで決めるっていうところから、
はい、うんうん、
その後はあの戦力外通告などがあって、誰がクビになる、はいはいはい、ならないとか、
そうそう、ね、
あとはトレードなどがあって、はい、で冬になって、
うんうん、
で新しくそのドラフトで入った子たちがキャンプに参加してとか、
はい、
でそこからだんだんこう春に近づくについてオープン戦っていう練習試合みたいのを、うん、するところからみんなチェックして、
あ、
で最近はこうネットでいろんな情報を見れますので、
はい、
あのキャンプの生放送とかもやってるんですよ。いや、練習してるところ
をもう中継してるところ
ですか。そう、全部の球団でほぼやってるんですよね、ダゾーンとかで見れてですね、お客様の中にもそのキャンプからずっとチェックしてる方ってやっぱたくさんいて、
はい、
やっぱそういう方にとってはこの待ちわびた春ということですね。でそこにこう大谷さんの結婚のニュースもあったじゃないですか、はい、
ありましたね。
なんかそこまでいくともう野球に興味のない笠倉さんみたいな方でも、はい、もう耳に入ってくる。
そうですね、もう本当どこ見ても入ってきますよね、
なるでしょ
う。
だからなんか私はでもあれを見ていて、まあ、そのうちだから大谷さん自体もそのあんまり親族への無断で取材行かないでくださいとかいろいろおっしゃってましたけど、はい、今の時点だとその奥様がどんな方かもよく分かってない状況ですが、なんか私はもうなんか全部嘘なんじゃないかとすら思ってんだよね。
どういうことですか。
結婚してないんじゃないかとなんかあまりにこう、はい、いつ結婚するんだとか、
はい、
女性と付き合ったことないんじゃないかとか、みんな勝手なことをなんか、
はいはい、そうですよね、
言っていましたね。野球、
はい、
好きな人にもあそこまで言うと野球知らない方でも、
うん、
ずっと1日10時間寝る、
うん、
ならばあと残りのじゃあ14時間か、はい、でも野球場にほぼ10時間もいるぞみたいな、
はい、
したらもうじゃあ交際とか無理だねとか
さ、はい、
あんまり面倒くさくなって、
うんうんうん、
でも結婚しますって言ったんじゃないかって僕はでもそうじゃないわけだもんね。
そうですよね。だからスケジュールが棒グラフにされてたじゃないですか、1日の。あ、
知らない。
でこのどこでっていうのをすごいなんかネットの反応見ましたよ。
そうなんだ。私は本当はいないんじゃないかとそれ
は思えない。すごいですね。
でもさ、まあ、おめでたいなっていうことを、
うん、
は他人ながらこっちも感じさせてもらうわけですけど、それと同時に最近聞いたラジオでハライチの岩井さんが、
はい、
結婚されるってことで、
うんうん、
その婚姻届を出すってなってさ、
うんうん、
婚姻届って承認の欄があってそこに書いてもらうんでしょ、
はい、
誰かに、はい、笠倉君は誰にしたの？
え誰にしたっけ。
あ、覚えてないんだ。
やば、
よくないね。
絶対覚えてないとダメ。
婚姻届ってさ、その、
はい、
書いてさ役所に提出するでしょ、
はい、
その前に写真撮ったりとかした？
え、したかな。
してないかもしれない。な
んか全然ちゃんとしてなかった。
あ、結構バタバタだったね。
そうなんですよ。
控えとかもないの？
とかもないかもし
れない
な。あれないんだ。そうですね、いや本当にそうなんですよ。ちゃんとしとけばよかったなっていうのは。
あ、そう
なん。いや最近なんか知り合い の、 その年下の子が、
うん、
婚姻届出しましたって、
うん、
プロポーズの相談に乗ってたんですよ、
うん、
で報告してくれって、
うん、
すっごいいい写真だったんですよ。
そうだ、
出し終わった後に、
うん、
思い出の街でカメラマンもプロの人についてもらってっていうのを見て、うん、うわーと思って、ちゃんとしとけばよかったなって今、うん、はい、思いましたけども、はい、
その それこそこの間相乗り一緒に行ってたゆうちゃんが結婚するってことで、
はい、
その承認の欄にサインしてほしいってことで、それが
おめでたい、
控えの婚姻届っていうのがあるらしくて、
残すってこと
ですか？そう、残す用の婚姻届を若い人の中で流行ってるっていうか、みんなほぼそれ用意するらしいよ、
ね、
だからその思い出用として飾っとくんだって、
は
い、だからデコレーションされたというか、なんかスヌーピーの婚姻届だったけど、
は
い、
ああ、なるほどなるほど、
1枚3000円するらしいんだけど、だからちゃんとしては
なるほどな、
ずっと残しておく、
もう飾ってね、
それこそ結婚式とかするときに入り口にこう飾っておく
みたいな、はいはい、ウェルカムボードの横とかあそこにとか、
そうそう、
なるほど。
だから笠倉君とかそういうの置かなかった、はい、結婚式の時、
そうですね、
写真とかで、
そうですね、家族の写真をプロのカメラマンに撮ってもらって遊んでるところの自然な写真、
うん、
それを飾りました
ね、うん、そこの横とかに多分置いたりするように、
は
い、
なるほど、
そこの承認のところに書いてほしいってこと
で、
この間お越しになりましたけども、
うん、
そうだ ね、
いいですね、
いろんな私の知らないことがあるなと思いつつ、
うんうんうんうん、
でそのラジオ聞いてい
て、
ハライチの岩井さんのラジオを聞いていて、
はい、
岩井さんがご結婚されるっていう時に、うん、婚姻届の承認の欄2箇所に、はい、おぎやはぎのお二人に名前書いてほしいと思ったんですって。で、おぎやはぎさんのところ行ってお願いしますって言ったら断られちゃったんだって。で理由とかは特におぎやはぎの方お二人からは聞かないというか、いやちょっと荷が重いよって言われたんだみたいな。だけど薄々気づいてたけど、僕の結婚ってやっぱりあんまり祝われてないですよねって話になって、なんかその話聞いた時なんか胸が詰まっちゃってさ、まずこれをラジオでする話なのかなっていうのと、
そうそうですね、そう言われて澤部さんどう答えたんだろうと思う。
あ、だからなんか澤部さんは断る人いるんだって話をしましたけど、だから、
ね、
はい、どうやらだからおぎやはぎさんからすると要は関わりたくないっていうことなんだと思うって岩井さんは受け取った、はいはい、
なるほど。またニュースになったりしそうですよね、承認ってなんかなりがちじゃないですか、
うん、でそのなんだろうな、でもそれを言わなくてもいいじゃないですか。でも言わずにいられなかったんだろうなと思って、はい、悲しいなのか、
うんうん、
怒りなのかどういう感情かわからないけれども、要はそのご結婚されたのが10代の女性だったってことで、そのなんか交際の時期とかいろいろっていうのがあって、後々の要はリスク回避という形で承認、要は少しでも関わりにならないようにしたんじゃないかって岩井さんは受け取ったらしくて、私の結婚ってあまり周囲から祝われてないですよねっていう話をしてる時に、この別にでも結婚なんて2人のもので
、
ただやっぱりこうエンターテインメントの世界にいる人にとっては周りからどう見られるとかいうのももちろんお仕事の一つと思うと気にするべきところで、その点において祝われてないということにやっぱりまあそこは最初から分かっているんだろうけども、いざこう承認になってもらえないとかそういうのでおそらく相当悲しくて、で それで書いてもらえなかったっていうことでおぎやはぎのお二人の印象が良くなることはないじゃないですか。だからそれをわざわざでも言うっていうのがでさほどなんかその後ネットニュースとかになってなかったと思いますけれども、私はなんか聞いていてすごく胸がキュッ
と、そうですね、
あの苦しい非常に苦しいな、
抱えきれない、まあそうですよね、
っていうことがあったんですよ。だから周りからこう言われる言われないっていうのを気にしなきゃいけないっていうのはすごく、はい、うん、気の毒だなって私思いながら、でもあんまり言われすぎても、
うん、
なんか大変そうっていうなんかその大谷さんを見てても思ったことではあったんですよ ね。
なんか大谷さんのあれでね、周りがっていうかあのうるさいからっていう、うん、あれがすごい僕は印象的でしたね。インタビューでね、とか
なんで、うん、結婚このタイミングで報告したんですか、はい、いやちょっと皆さんがうるさいんで
ああいうやっぱ受け答え考え方とかもすごいなとは思いましたね。まあそうだよなっていう、
まあいろいろ、いやだからそうだね、
プロポーズの言葉は
だからあまりにもこう祝われてもうるさいわけですし、は
い、言う必要ないですっていう、その普通にしました
ね。言われなくても寂しいわけだし、
はい、
人っていうのは非常に難しい
表に立ってる人は特に、
そうですね、難しい、何かその中で、まあ、あとはお相手の幸せのことも考えてるのももちろんあるわけ でももちろん祝われた方がおそらく嬉しいは嬉しいじゃありませんか。本当
それで嫌な人はねないですから、いや難しいですよ本当に。羽生結弦さんとかもね、いろいろあったじゃないですか、ああいうのとか。
羽生結弦さん、
はい、
羽生結弦さんはご結婚先で離婚されてとか、
そうですね、とか、
ああだからそのでもなんか私は思ったのは、
はい、
あれだけ要はなんで羽生結弦さんが離婚したのかもよく分かんないですけど、
分かんないですね、
まあ、表向きというか分かってるのは、はいはい、我々こう視聴者だったりマスメディアがの過剰な取材などによって、
はい、
通常の新婚生活を送ることが難しくて、それぞれのことを考えて離婚することにしましたってことだったじゃありませんか。
発表してましたね、
はい、あの発表から1年も経たないのにこれだけ大谷選手の結婚を取り上げて、お相手は誰だってやるテレビラジオはなんか私は狂ってると思います、
はい、何も
やっぱそれよりもやっぱりその興味、
はい、
人の幸せよりもその視聴率、いわゆるお金というものの方がやっぱ人間って大切なんだなっていうのはすごく今回のことは、あ、なんかもっと良くしたいとかじゃなくて、
うん、
テレビ局とかこう大きなマスというもので作るならば、そういうなんか人道的なことから外れたことでもしなきゃいけないんだと思って、なんか私はやっぱその世界にはいけないと思って。
そうですね、
でもそれができる人じゃないとテレビ局ラジオ局で働けないんだと思うと、なんか君だの楓ちゃんとかラジオ局とかで働く人たちにとってはもちろん自分のやりたいことだけやっててお金になるわけじゃないと思うけど、なんかそこの心は少し持っててほしいなっていうのは少し思ったりもしました。うん、でも大変だなって、
個人のポリシーとね、組織のポリシーが違うんですからねっていうね、
ねえ、
はい、
っていうのをこの10年目の終わりに今感じてる春ですね、うん、
はい、
私がプロポーズした話聞きます？
はい、聞きますよなんか聞きます
なんならもうちょっと付け足すと、
はい、
プロポーズに失敗した話聞きます、
ちょっと聞きますよ、それは聞かないとダメです、まあ、それは
ちょっと切り出すのに時間かかっちゃって今週もここで終わりになりますけども、始まる
前飲みますとか言ってた飲みますっておかしいなと思って、
起きてちょっと一杯飲んでからやります、
はい、おかしいなと思いました
午前なのにちょっとお酒飲んでもらおうかなと今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、 1,2,3 シャイ、さよなら。